77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年9月25日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワルド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどね、
はい、
お魚屋さんがスタジオに飛び込んでき
た。そうですね。
あれ
あれ
私じゃなかったっけ誰も驚きません、
ね、そうやね、うん、今週のアシスタントは金ちゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、その暑さ寒さもお盆までって昔はね、
はい、
言ったもんですけど、
はい、
地球温暖化でしょうか。
本当 ね,
ね、暑さ寒さも彼岸まで、
彼岸まで、
ね、お彼岸にずれてきましたね。
そうですね、
ようやくなんとなく
ちょっとだけ ね,
ね
ちょっとだけ
ね、うん、ちょっとだけ涼しい、
ちょっとだけ涼しい、うん、秋の気配が、
ね、うん、
少し
秋分の日でございまして、ね、
そうですね、
まあ、昔は秋季高齢祭と申しましてね、うんう
ん、はい、
天皇家の行事でございますね。
そうでございますね、
でございますね、はい、祈るんでございます ね、 すね、私たちも祈りたいと思います、はい、大月さん見ながらね国民の平和を祈りたいと思います、はいはい、
団子は食べんでいいですかね。
団子は食べんばでしょうね
食べんばですよねきっと
さあ、記念すべき227人目のゲスト様です。
はい、
ナウラ野中さよこ様、よろしくお願いいたします。
野中さよこです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちと同じね、中小企業家同友会の、
はい、
学ぶ仲間でございます。
そうですね、
ね、
う
ん、女性、はい、女性経営者、はい、集まれの会の皆さんですね。
はい、そうです、はい、私たち女性経営者集まれの会の皆さんです
経営者
なんかね、どんどん面白いことになっていきそうなんですけど、ね、名浦さんもね、名浦さんでもさゆちゃんって言ってるんですけどね、
さゆちゃん、
うん、はい、さゆちゃん本当ね、いろんな経験を持たれてて
素晴らしいよね。
いろんな経験をお聞きしたいなと思いますが、
あずまんもんなんですよね。
あずまんもんです。
あずまんもん、
あずまんもんです。
スーパーあずま人、
スーパーあずま人です
ずっとあずま、
結婚してる間は諫早人でした。
ああ、うん、なるほど。
であと大学、大学が熊本、
熊本行った。熊本、
はい、
熊本も海渡ってすぐやん、
すぐ、ね、でも山の上の三船町っていうところ、
へ、三船町、
うん、ちょっと山の上、うん、
いやいや、その島原半島からさ、
そうそうそう、
船で通ったんやろ、
船で有明号に乗って。
本当に、
うん、本当に通ったと
通ってない、通ってない、
あ、びっくりした、
寮寮寮
まさか毎日船乗って行きよったとか。
そうそう、まさかまさか寮生でした、
じゃあ小中
こうは東から
通う、こうは東ないもんね、
東ない、こう
は東ないから、
諫早、
諫早の、
はい、日大高校、はい、
某日大高校、
はい、
某日大高校、はい、某日大高校行って、はい、ねえ、素敵 な、 どんな少女だったんですか。
ちっちゃい時は、うん、とにかく外遊び、木登り、木から木へ移るとか、うん、木の上で梅干しを食べるとか
なんで木の上で梅干し、
なんか近くのこうなんかみんなお友達寄って、うん、もう年の差関係なく集まって 缶蹴りをするとか、
うん、
でなんかレンゲ草畑がいっぱいあったので、はいはいはいはい、それを集めてベッドにして飛び乗るとか、
うん、
あのレンゲ草でネックレス、
ありました、ね、
ネックレス何かを作ったりとか、輪っかを作
るみたいなね、
あと白爪草で作ったりとか、
そう、ね、
藁吹き、藁がこう積んであるところにこう入っておやつを食べたりとか、うん、もうそういうのが大好きでしたね。
あずまって今もそうですか。
今もまあまあ
まあまあ
まあまあ、でもあのやら藁こうあのお米を取った後のあれは今ないですね。
うん、
お家みたいなのが前はあったんですよ。
そうなんだ。
あれをどっか一個ずつこうなんか外されて、私たちのためにこう外されてて、そこにこう潜り込んだらすごいあったかくて、なんかそこにおやつ持っていてそこで食べるとかいうのが、
なるほど、
あの雪国の鎌倉みたいな。
そうそうそうそう、
なんか楽しそうやね。
あそこまで ね、
もう今機械乾燥なんやろ。
う
ん、
あ、そうかもしれない ね。確かにね。
こう並べて乾燥させるっていうのじゃないんやろ ね、 きっとね。
そうでしょうね。今全然見ないですね。あれ楽しかったのに。
でカットした後にその菜の花はじゃなくて、あの
レン
ゲソウ畑がダーってありましたもんね。
そうそうそう、もう大好きだった、
ね、あれは今ないよね。
見ませんね。
あれ肥料になるためにレンゲやってたの？違うのかな。
どうなの？最近ひまわり多いよね。
ひまわりね。
ひまわりは肥料にするために
一
回ワッと咲かせて刈り込むやろ。だからそういう光景見るようになったけど。
そうね、レンゲ見なくなりました。
レンゲ見なくなったね。
レンゲソ大好きだった。ね、あとこうチュッチュッって吸ったりとか、
蜜、まあね、をね。
蜜を、ね。あと赤い花のチュッチュッって吸ったりとか、もう草で
相
撲をしたりとか。
そうね、
もうそういうことばっかりしてました ね。
外で遊ぶのが楽しかった
ですよね。大好きでした、うん、
島鉄は最寄り駅は東駅、
東駅と阿保崎駅っていうの、
阿保崎駅、あの周辺なんですね、
はい、
あ、なんとなくわかります
、
はい、
阿保崎
無人駅があって、
安倍さんの兄母って書いて、うん、
阿保崎、うん、
なるほど
です
ね。
いや楽しかったな
今も楽しそうです
よ、ね、今も十分楽しそうにしてますけどね
確かに、
ね、いろいろな経験がある割にはとっても楽しそう
本当よ。だから打ち合わせしよったらもう波乱万丈すごすぎて、ね、
そうかな、
本人が波乱万丈と思ってないからよ。
そうそう、あんまり思ってない、
まあ、履歴書的には結構なんか行数増やすタイプやね。
あ、そっかそっか、そうかな、うん、全然そういう感覚がないです。
結構行数行きましたよね。
行数行ったよね。だって一等最初先生やろ、
うん、中学校の
中学校の先生、
そう、ね、音楽の
僕の母校の先
生、はい、そうですよ、す
聞いてびっくり、
うん、
ねえ
習ってはないけどね。
習ってはないですね、
うん、なんと、
なんと、
なんと
今同い年や
そうそう、習ってはない、教えることはない
びっくりしましたよ。
5つ下から押しましたけどね、
うん、ねえ、そうよね、うん、新人で入ったらね、
そうそう、その頃の先生とからしたら何この姉ちゃんみたいな感じだったと思います
最初ね、
今考えると、
ね、よかった、まあ、そうか、そうよね、黒板消しがあの天井から降ってくるとかなか
ったですか。あ、降ってきました、来ました、
来ました、
いろいろありました、
あ、そういう日常茶飯事や、
そうよね、うん、
こんな時代やったよね。黒板消しは簡単なもんでしたね、
うん、なるほど、
虫とか、
虫、
金ちゃんダメやろ、
ダメダメ、無理無理、虫ダメです。
昔用事しよったのはあのチョーク、チョークに微妙にこう切り込みを入れとくわけね、
はい、
うん、
で先生書くたびに
ポキポキ
ポキポキポキ
そんなこと
は
それはなかったかも、なかったかも。
またはね、あのね、一斉に、うん、クラス全員が一斉に背面を向いておくとかね、
へ
それもなかったかも、
なかった、ありそうやけどね、うん、
それはなかったけど黒板消しが落ちてくる、うん、あのチョークのなんか箱、うん、開けたら虫がいっぱいいる、
あ
とかいうのはありました。
夢がありますね、
ね、今そんなことないんでしょうか、そういういたずらってね、
でも舐められちゃいけんの一心で全く平気なふりをする
って。なるほど、さすがです。
いや、だから靴箱あるじゃん、コピーって、うん、あれ全部結ぶんですよ
え、靴箱を結ぶ、
いや、あの靴を、靴っていうか上履き、上履きをこうずっと結ぶんですよ。で誰かが取るとバラバラバラバラって
知能犯
そんな
面白そう。でもそれ
そんなことばっかりやってませんでした。
いや、確かに確かに、いろいろ次から次に出てきて、うん、面白かったのを覚えてます ね。その頃はいろいろ悩んでたけど今考えたら面白かったな、ね、
いや楽しいいたずらだと思うけど、いや
なんか子供たちも楽しかったでしょうね、うん、
黙々と、ね、だから紙吹雪なんか黙々と作って授業中とかに、
ありましたありました、
それで、うん、あのほら傘の中にこう
入れて、
あ、それちょっとされなかったかも。
刺したらバラバラバラって紙吹雪、
返しにパーンって刺したらふわー
それ嬉しいかも私
面白い、いろいろあるな、
そして先生をしながら、
はい、
次はどこ行くんですか。
次はですね、まあ、もともとピアノの先生になりたいっていう夢があって、うん、だけどその前に OL も経験したいっていうのがあって、うんうんうんうん、OL をしました。
OL
先生は何年で辞めたの。
3年で辞めました。
3年で辞めた、
はい、
まあいいんじゃないですかね、ま
あ、という間でしたね、まあ、楽しかったけど、楽しかったし今でも子供たちと交流あるけど、うん、もう同じ年ぐらいよねって10ぐらいの下を子供、うんうん、と言いながら、
うん、
でも楽しかったですね、うん、けども3年で辞めて OL をしました。
OL、うん、OL どこに興味があったんですか。
OL はまず、ピアノの先生には絶対なると思ってたので、うんうん、まあ、ピアノの先生で、うん、学校の先生なので、うんうんうん、ちょっと先生と言われない仕事をどうしても経験したくて、
なるほど、
それで OL を受けたら受かっちゃったので、
うんうん、
もうシャッと言って
シャッと言って
シャッと言って、
うん、
それも面白かったですね。
でもさ、先生3年で辞めたってことはまだ20代ちょいちょいやろ。
はい、 短大だったので私。
ああそうか。
25、6、23、4
ぐらいか。
うーん、
うん、そうか。
で年数遡ると多分もうバブルバリバリの時ですよ。
はい、バブルでした、ね、こんなもらっていいのっていう、
ね、すごいバブリーな OL だったんですね、
びっくりするぐらい。
だってさ、今遡って考えるとあの頃の方が給料高かったかもしれない。
高かったですよ私たち、うん、私も美容院だとか
そのなんか昇級3回ありました。入って
そうよかった、うん、
年に3回、
うん、新人でもめっちゃもらってたよ、うんうん、バブルバブル、
すごい時代やな。
バブルです。
某損保会社なんかやっぱりボーナス4回
あったんですよ。あ、
うちもでした、
う
ん、
そうやろ。
ああそうや、ね、
だからそういうところに勤めてる女性は結構苦労したみたいよ、相手見つけるのに。
あ、
みんながみんなそうじゃないから、
う
ん、
そうね、
だから、まあ、男性と結婚します、
うんうんうん、
あれ今月ボーナスないのみたいな
確かに、ね、
普通さ地元の中小企業は2回やん。
もうそうね、
だ
大手にいる人は、ね、
大手の長崎支店みたいなところは年3回とか4回やんだしょうよ。だからもう完全に麻痺しとるわけだよね。
確かに、
うん、普通夏冬やんか、
そう
春秋にさ、
そうですね、
え、ないの
3ヶ月に1回ずつだった
僕は苦労しませんでしたけどその辺はね、
よかったです、うん、
分かった者同士結婚しました。
私も期待はしてなかったですね、結婚しても。
あ、そう、あ、もう全然十分あったけどね。
1年で辞めちゃったんですけど、そこ、
あそこ1年 で、
1年 で、
でも1年けど3年分ぐらい稼いだんじゃない、
稼いだと思います、
ねね、はい、やっぱその時期はね、
いやその時期やっぱすごかったもん、
なんか手当も大きくて、
ね、何事においてもすごかった、
うん、
まだ1年も経たない私のために寮まで用意してくれて、
うん、
全部生活道具も全部用意してくれて、
うん、
何一つ買わず、
うん、いやそんな時代、
お箸一つ買わず、
そんな時代、
いやだってね、その頃ですね、銅座の町で朝からね歩いたらね何万か拾えるって言ってましたもんね、
うん、
ポケットからねみんな酔っ払って落とすんだって、みんなお財布に入れてなかったらしいですよ、
うん、拾ったことある、
ある
銅座にいた
本
当元しっくい町っていうところ、
あ、元しっくい町ね、おさや様の近くでございますね。
だからやっぱり落ちてないと思うじゃないですか一応、ね、うん、そういう人には見えんのってね、
あ、確かにそう、
そういう人にはね10円か、ね、100円しか見えんのってね、
やっぱフォーカスでしょ、フォーカス、
いや私は向こうが足にピタッてくっついてくれたんです。飛んできたんです、
それなんか吸い寄せたってことですね。
そうそう、で、もうゴミがって思ってみたら1万円札へ
ー、景気いい時代やな、
びっくりだった。
もう
その頃ハウステンボスあったんじゃないかな、
ね、ありました。
だから何かとなんか表彰式とかハウステンボスのホテルで泊まってどうのこうのっていう、
ありましたよ、
そういう時代やったと思う。
やったやった、ハウステンボス行ったらちっちゃいミニチュア の、 あのオランダの陶器のあれをくれた、
毎回オランダ村じゃなくて、
うん、ハウステンボスいつできたか分かりますか、多分その頃じゃないかな、
そのくらいよ、そのくらい、
僕20代の頃あった気がするんだよな、
あったと思う、
覚えてないな、
それあずまやったっけ、
おとしっくい町に
結婚した時はもうありましたもんね、
あ、結婚した時は
あったから、私21だからありましたでございますよ、
うん、でもそうやって学校の先生、音楽の先生やった
り、はい、
から OL、
はい、
そしてピアノの先生はもう慣れた、
ずっと今でも、
もう結婚してもずっとピアノの先生を30年
、
うん、
1992年、
はい、1992年ってことは、
はい、ハウステンボス、
キーちゃん何歳、
ある、後だ、
え、後やね、うっそ、1930、あれ
1990、
オランダ村じゃない、違う、
じゃあ30代の時か、
30代かな、
まあいいけど、
ね、まあいいけどね、
うん、30代やった、
30代の時、
あ、かもしれない、まあまあ、うん、
あ、そうか、子供がいよいよ、うんうん、
お詫びして訂正したいと思います、
はい、
我々が30代の
正確な情報ではございませんぜまた
まあまあそういう時代
でしたね、調べてみてください、そうですよ、
でもやっぱりね西暦2000年を境に、うん、西暦2000年ってね、あの銅座が、うん、銅座にカンコドリが鳴き出した年って、
ね、あ、
最初鳴き始めた頃、 みんな気づかなかったんや、はいはいはい、でも、はいはいはい、カンコドリが鳴き始めたのが、うん、西暦2000年っていう、 あの有名なお花屋さんが言うらした。
はいはいはい、
ね、有名なお花屋さん銅座にさ30店舗ぐらい出してたよ。
いらっしゃりましたもん、
はい、だから一番知っとらすわけ、
はい、おられましたよ。
じゃあ私が勤めていた会社が、うん、大きなビルを建てたんですよ。ライオンコート、
わかる、売られていったもんね。
そこの会社だったんです。
あ、そうなんだね。あ、分かった
、ね、ドナドナドナだったもんね。
ドナドナ、分かりましたね、はいはい、
そこをこう今から建てるっていう時にあそこの人たちに説明会をしたりとか、
なるほど、
いう役目。だ、はいはいはい、まだ建ってないけど、
はいはい、
まあ、建つ前に辞めたけど、
ちょうどその境目よね。カンコドリが、カンコドリなんて鳴くか知らんけど、
ね、
まあ、カラスで言うならカー
カー
カーカーってちっちゃな声で鳴き出した頃らしいよ。
そうなんだ、2000年か、
うん、
確かにね、そうかもしれない、
うんうん、だって今振り返るとね、
うん、
そうだったという ね、
うん、
まあそんな野中さんですけど、その一体ナウラにはどこでどうたどり着くの。ナウラってそもそもは、まあ、後半でゆっくり説明してもらうとしても、うん、ナウラに行くそのピアノの先生しながら、
はい、
もう一個あるやん、
はい、あ、グループホーム、
グループホームに関わって、
はい、
そこでもピアノ、
ピアノは続けるはずだったんですけど、うん、どうしてもこのグループホームっていうこの介護職の方が逼迫している状態で、うん、いきなりその経営に携わり出した私がピアノがあるからねって抜けれないっていう状況っていうか、 あとはそのこの仕事のすごさっていうのをそこですごく感じることができたので、うん、もうピアノは一生続けると思ってたのに、うん、やめるっていう決心を。
あ、一回ピアノ離れるんですね。
離れてしまう。今もだから
離れて
る、ね、離れてる。あ、去年から大人の方がちょっとちらほら来られてるんですけど、もう本当に何よりも辛いピアノをやめるっていう選択をして、もう生徒さんにもみんなそんな風に言って、でもうグループホームに、うん、のめり込みました。
経営されてたんですもんね。
経営というか介護職っていうか、うん、もう本当にあの人がいなかったので、
うん、
多分あのスタッフさんがしたら大変ですけど、私はとりあえず経営側だったので、うん、朝行って夜勤して次の日もいるっていう生活をしょっちゅうしてました。お休み多分200日連勤とかやってましたね。
今やったら逮捕やね、
うん、
はい、
まあ、老期の人が見て経営者だから仕方ないですねって言われました。
経営者は関係ないもん ね、
しょうがない
ね。だからある会社全員経営者にした会社だったな。
へ
もう全員取締役登記してしまって、
すご
い、すごい、
うん、
だからブラックにならないからね、
うん、いやすごい、それは
そう、10人10人くらいの規模のショップ系でしたけどね。もういちいちもう大変やから。
そうか、そういうことか、うん、
それはあの悪意を持って残業してるわけじゃなくて、
うんうんうん、
ね、できない、ね、お店とかやってるとやっぱりそうなってくるじゃないですか、
うんうんうん、
だからもうだから全員取り締まりです
。面白い形態もあるもんだ、
うん、
なるほどね、
うん、なるほどなと思いました。
いろんなことをみんな考えるんだな、
ね、
へ
そうなのよ。だからまあルールはルールなんだけども、全ての業種に当てはまるわけではないし、
そうですね、
まあ、そういうルールを決めてらっしゃる方が結構公務員的な方が多いし、で自分たちは守ってないじゃないですか、
うんうんうん、
国の役人とかね、
確かに、
こう面白いよね、
うん、
確かに、
まあ、あんまり言うとラジオ的に問題があるので、まあ、そうやって、まあ、ようやく ね、
ね、
ナウラ、ナウラってどういう意味、
は
い、
ナウラはフィンランド語で笑ってっていう意味、
笑ってっていう意味、
笑って、笑うとかじゃなくて笑ってっていう、
笑って、
でフィンランドって
あのムーミンでしょ、
ムーミンですよね、
ムーミン大好きだし、幸せが幸せ感が高い、
あ、一番幸福感が高い国かな、
なのでそこから何か言葉ないかなと思って探した時に、なんか笑うっていう言葉が大好きなので、
うん、
笑うとか笑ってってナウラって出てきたので、もうこれっていう、
でも笑ってっていうフィンランド語といい、ね、あのナウラ、あ、違う、 笑ってっていう日本語と、うん、ナウラってなんか響きがなんか似てる、
うんうん、確かに
ね、
うん、
素敵な名前、
うん、いいと思います、
まあ、ようやくねたどり着いたんですけど、
はい、
ナウラ、まあ、後半で少しナウラについてお話をお伺いしたいと思いますんで後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
君の元へ、君の元へ、星空見上げてほら、涙越えて僕の名を、僕の名を呼んで、ララララララララララララララララララララララララララララララララ。
九州ガスオータムフェア2023、
炎と暮らしのグーグーマルシェ、10月28、29日10時から16時、九州ガス諫早会場にて開催。
グーグーマルシェと初コラボ、ビンゴ大会や餅つきもあるよ。
ガスを使って暮らしを豊かに。
ご来場お待ちしております。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和5年9月25日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
リブワールド金ちゃんです。
本日は、ナウラ、野中さよこ様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、
はい、
ナウラってそもそも何やる会社なのをまだ前半で
ね
聞けてなかったので、
やっと
やっと
ナウラ、
はい、笑ってという意味の、はい、ナウラっていう会社を、はいはい、起業されて、
はい、
ね、いかがでございますか。ナウラ、
ナウラはですね、うん、今主にその介護士さん、
介護士さん、
さんたちに向けて心の研修をしている会社です。簡単に言うとですね。でどうしてもこれはもう今役割って言ったらもう役割だと思って起業しました。
あ、私が専売権、
はい、
やっぱり
なんか音がうらうらしてる、なんか自分の曲をアピールしよるんですね。
自分の曲なんですか。
自分の曲なんですよ。そうなんです。そうミリオンセラーも
すごい。
でも30枚売れたやろ。30枚は
35枚。
すごい。それはすごい。
すごい素晴らしい。
でそのナウラは、はい、その介護職の人たちをワクワクさせたい、はい、
もう誇りを持ってお仕事をしてほしい。
うん、そうやね、う
ん、もうこんな私は子どもの、その成長を見守るお仕事をやってたんですよね、うん、ピア。でそれはそれですごいもう天職って思ってたんですけど、うん、もう逆にこの最後に向かう、もう死に向かうこの時間に寄り添う仕事を、もともと音楽療法で携わってはいたんですけど、うん、本当に介護職として夜勤から全てのお手伝いをするようになった時にすごい仕事だなってガーンってきたんですよ。こんなすごい仕事なんだって。でこの最後の時間にこの寄り添ってるっていうこの尊い仕事っていうのが、皆さんがもう逼迫してて、なんかこれしかなんでこれをやってるのって聞いたら、みんなこれしかできないとか、うん、学歴なくても働けるとかいうのが、うん、もう悲しくて悲しくて、うん、もうこんな尊い仕事してるんだよって、うん、だって生まれた時は愛情を持っておむつ替えてもらうのに、亡くなる時もこんなに愛情を持って接してもらえ、その家族の役割を私たちはしてるよねっていう、うん、このもっとこう誇りを持って仕事してほしいなっていうのがずっとあったので、うん、そういうことをこうやっぱり私もそう感じて、この人に、うん、だって人生の先輩じゃないですか、うん、特に長崎は原爆を経験されてる方とかいらっしゃって、うんうん、グループホームだったら認知症を患ってらっしゃるので、うん、認知症だからこそ原爆の話ができるっていう、こうすごい経験をさせていただいたんですよね。家族の人にも話してない話を私たちは聞ける。うん、もうそのありがたさ、この尊さっていうか、この仕事にもっと誇りを持って仕事をしてる介護士さんが増えたら、介護不足、介護職不足ってなくなるんじゃないかって、この若い人たちが、いや私も働きたいっていっぱい言ったら、今介護職不足っていうことがなくなるし、うん、みんな生まれた時から向かってる世界なのに、うん、もっと輝いていいんじゃないの、もっとスポットが当てられていいんじゃないの、うん、っていうのをすごく感じていたので、うん、もうこれは自分のところだけじゃなくて、いろんなところにこの思いを伝えたいというところから、うん、本当思いだけで始まったって感じなんですけど、
ね、だからスタッフの方にコーチングするという感じですよね、やっぱり、うん、もうその尊さを分かってもらう、
もっと私たち誇りべき仕事をして、ね、してるんだよって、うん、
ですよね。まあ、何の仕事もそうだろうと思うけどね、やっぱりそういうふうに大変だからそう思っちゃうっていうのは現実ね、目の前のことを対応するってそういうふうになるのかな。
だからやっぱりね、あごめんごめん、うん、でやっぱり自分の親がそこそこ年齢になってきてさ、うん、はい、でまあ、うち幸いにしてほとんど風邪もひかんし、うん、自分で何でもできるけど、うん、でも明らかに置いていくのはもう見えてるから、うん、ね、で自分の親がやっぱそういうのをなんか認めきらんっていうかな、
わかります。
だから冷静に入れない自分がいるっていう、うん、
そうね、うん、それそうですよね、うん、やっぱりね、やっぱり一番辛いというかね、うん、家族としたらね、うん、でもね、それをやっぱり家族だからこそすごくこう介護するとか、うん、難しい部分もあるけど、うん、
あるある、
やっぱりそういうさ施設とかね、うん、そういうところでやっぱりよくしてもらうと本当に ね、うん、ありがたいですよね。
家族と代わりをしてる、
ね、代わりをしてるってことですよね。
関わり出した時に、うん、自分のお母さんもここに入れたいとか、うん、自分もそうなったらここに入りたい施設に、うんうん、にしようねっていうのが合言葉で、自分もここに入りたいと思えるような施設を作ったら、施設になったらみんなここに来たいと思うんじゃないっていう、なんかもうそこがもう合言葉っていうか、だからもうスタッフの方がいつでも入っていいですよって言われてました。
本当よね。だから、まあ、先週の木曜日のカンブリア宮殿が、 似たようなやっぱり発想で、うんうん、その現場の人たちがもっとキラキラワクワクしないと、うんうんうん、その成り立たないって、まあ、そこは病院やったけどね、うんうんうん、新しいその病院のスタイルみたいなので紹介されるんだけど、おそらくそういう思いが多分一緒、うん、一緒、うん、同じ感覚なんやろうなと思う、うん、
そうですよね、
現場がやっぱりね楽しくなるとね、
うん、いやもう本当に、
うん、本当にそうね、うん、
楽しかったらコミュニケーションもうまくいくので、うん、働いてる人たちもうまくいく、うんうん、もうそれがすごく目の前でどんどん良くなっていくのを見えたので、うん、これはもう他の施設でも絶対こうなってほしいっていう、うん、何でも助けてって言える職場、うん、今ここ大変だから助けてってなんかそれをこう言わないでコミュニケーションが悪くなるとか、うんうん、本当にその思いで
このナウラ、ね、それがナウラなの
ね、ナ
ウラ笑
って
笑って笑ってちょんまげ
ちょんまげ
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますけど、先ほどのねナウラのやっぱりその介護という世界、
そうですね、
2日前に一緒にご飯食べた彼、うん、お母さんを、うん、切なかったけど、うん、その施設に入ってもらう、うんうん、でもねほっとしたっていう、
うん、
できんって、
できんってね、うん、
それは母親だから
ですね、
そうですよね、
自分がずっとお手伝いするんだっていう思いで今までやってきたけど、うんうん、入ってもらってちょっとほっとした自分がおるみたいな話をしよった
ね、うん、私たちはやっぱりそこをこれから寄り添わせていただくっていうところはこの入居者様もだけどこの家族の思いも全部ひっくるめてここに入所していただくっていうのがすごくやっぱり強かったですね。この家族の思いをやっぱり聞いたら、うん、本当はお家にいてほしいけどっていうところと、うん、でだからこそこの家族のように、うん、だからこそここにいるスタッフだからできるっていう、やっぱり家族じゃないから、
う
ん、
だからこそで、だからまあ、そうやって温かい施設に入ってもらって、うん、で我々はその施設の皆さんを心から応援するっていう、うんうんね、この循環っていうか、うんうんうん、なんかそれがうまくいきそうな気もするし、うんうん、そのお家だってさそういう設計になっとらんやんか、
そうそうそう、うん、そうですよ、
車椅子でうろうろできんやろ、
うん、やっぱりねそれは難しいと思います
ね、難しいもんね、
やっぱりでそれこそ専門職というね、うん、専門のやり方で、うん、私はやってもらった方がいいかなと思うと思うんですよ、うん、ただほら、うん、会いにはいけるしね、うん、私たちだってね、
もうその時がすごくやっぱり幸せ、ね、私たちも幸せでした ね、
やっぱりなんかそこそういうのをもっとこうね、うん、こう生きやすくしてくれるっていうそういう施設がね、うん、できると本当いいよなと思いますよ ね、
まさにそのお家みたいなね、
そうそうそうそう、
我々にとってもお家、
うんうん
うん、母の家みたいな、
そうそうそんな感じでね、
そんなのが増えてくるとやっぱり、
いいですよね、
まあ、そうなるんやろきっと
なるでしょうね、
うん、ならないと、
ね、
これから
働く人たちがねやっぱりね、うん、ワクワクしてるというか、うん、やっぱり誇りですよね、生きがいやりがいっていうかな、
でそこにお孫ちゃんとか娘さんとかいっぱい来て、うんうん、いつもそうクリスマス会とかいろいろやってたけど、うんうん、いやもうここのおばちゃんたち楽しそうに働いてるなとか見てくれたりとか、うん、そうね、そういうのがあるといいなと思ってて、うん、そういう交流会をたくさんしたいなってずっと思ってて、
ね、やっぱりその気持ちの面のあれなんていうのかな、フォローは絶対子育て中もそうだと思うんですね、うん、子育て中も介護中もね、うん、もう本当私女性のね職場だから、うんうん、もうみんなさんそこが一番ね、うん、自分の思うようにいかないっていうところがやっぱり一番ね大変ですよね、うん、ここのね心のケア絶対いると思う、うん、
いや本当にもうなんか結局介護職も 3K って言われる仕事を、うんうんうん、みんながそれで嫌って言ってるかもしれないけど、うん、こう この人たちやってる方はニコニコ笑ってされるんですよ、
うん、
もう全然その関係ない産経とか、うんうんうん、もう全然もうだからこそもっとなんかこうみんながそこを分かってほしいっていうか、うん、この介護職以外の方、
うん、
でそのためには介護職の人が楽しく誇りを持って、
うん、
私たちこんな尊い仕事してるんだよって人生の最後に寄り添ってる、うん、ご家族の方に代わりに寄り添ってるっていう、うん、この思いも全部ここでっていうのがすっごい仕事だなって本当に思って、
うん、
でご家族の方の思いを聞くと特にあこんな思いなんだなとか、うん、こんなこの人の背景にはこんなことがあるんだなっていうすごいんですよ。だからグループホームの子にいるとそこの家族の背景とかも聞くので、うん、たくさんの人生の人の話を聞くっていう、うん、すごいなって、
うんうん、本当ですよね、
うん、だから施設に送り出す家族の側のケアもあったらいいかもしれない。
そうね、本当ね、う
ん、だって切ないもんね、
う
ん
う
ん、
切ないと思って決断する時が ねやっぱね切ないですよねきっと、
ね、でもどっかで来るやん、
うん、もういつかは来るからね、
うん
うん、
私が行った時にそこでずっといらっしゃった課長さんが、
うん、
あの入居者さんだけじゃなくって、うん、家族も全員、うん、あの引き受けるっていう感じで思ってくださいねみたいな話をされた時に、うん、いやもうすごいそれすごいなっていうのが後で分かったみたいな、うんうんうん、
なるほど ね、
うん、ね映画がありましたよね時藤三郎さんが出ていたね、
あの記憶がなくなっていくやつ
だよね。もうその前にお手紙を書いてね、うん、自分が分からなくなったらこうしてくれっていうことを書いてるっていう、う
ん、あの切
ない、うん、あのあれを見た時にいや本当ね自分のところもやっぱりいろいろ考えとかないかなと思いましたよね、うん、自分の時もね、
うん、母の時もやけど自分もいつなるかわからない、
ね、自分の時考えましたね、うん、あれ見てね、
うん、
やっぱりね
本当よ
本当に
これは本当ね社会課題ですよ
本当ですね、
うんうんうん、まあそんな名浦さんですけど、はい、これからやってみたいこうなったらいいな、
はい、
できたらいいな
、うん、今
はい
コミュニティホールをなんとこの年から作り出してっていうか、うん、リフォームなんですけどね、
うん、
でそこにはこうピアノを置いてちっちゃなもうやっぱりピアノ好きで、
うん、
あのピアノが好きっていうよりピアノに関わる人たちこう、うん、そこでやったーとか喜ぶ姿を見たいっていうのがあって、うんうん、そこでちっちゃなホールをでそこでその高齢者とあの子どもたちが交流したり、うん、障害を持っている方と健常の子どもたちが交流したり、うん、あとはピアノの3人しかいないよっていう先生の発表会とかができたらいいなってすごく思ってるんですね。
3人しかいないよ
生徒さんが3人しかいない生徒さん、ね、子供さん、先生は発表会をしないよとか5人ぐらい集まってやるよっていう発表会をされるんですけど、うん、やっぱり3人でもこの3人に先生の思いが絶対あると思うんですよ。先生 あのカラーっていうのがやっぱり発表会で出てくるので、
うんうん、
3人だけ の発表会とかをここだったらできるよっていう提供うそういう場所にしたいっていうのがあってあともう究極は今度子どもたちのに夢と希望と勇気を持ってなんかこれやりたいあれやりたいっていう子どもたちがいっぱいいたらいいなってうそういうなんかお手伝いっていうかそういうところに関わりたいなっていうのがすごくあります。う
ん、それはちっちゃなホールはもうできつつあるんですか。
できつつあります。
どこに東村に
東村
、いいない
やもうぜひぜひ
なんかね子供たちがねなんかこう わいわいね、うん、なんか集っているところでいいですよね、
うんうんうん、
も
う
夢が語れる場所
小学生のライブとかあってもいいかも、ね、
いやもう本当に、
ね、
ちっちゃいちっちゃいステージを作ってるんですよ、うん、
ライブ、
うんうんね、何でもいいからもう本当そこでやってほしい、うん、夢を語る会とか、
ね、いいよね、うん、何でもいいので、ね、
ライブとか
受け付けます。
講
演会、うんうん、いや楽しそう
小学2年生の講演会、
ね、いや楽しそう
もうそのぐらいからさ、もうプレゼンの練習に。
いやもう本当に
結構集まるんじゃない、東村。
そりゃそうよ、
東村やったら集まりますか、
うん、島原側からも諫早側からも、
ね、行けるしね、
楽しそう。
雲仙の山からも、うん、熊本からは船に乗って
来てください、
ね、それ面白いと思う、
うん、もう今年中11月中旬ぐらいには。
でもさ、あっという間ね、
小学生にそんな提案したら多分キラキラするじゃない。
いや楽しい、
喜ぶでしょう、
ね、
やってみようっていうね、もういや楽しいと思う。
考えられない発想がね、子どもたちはあるから。
そうそうそうそう、本当にな
んか原石見つけたっていう子が出てくるんじゃないです
か。出てきますよね。そのうち芸能プロダクションなとこかもしれない。
いやどうしますかそれ
へえ、さあわちゃわちゃっとあっという間に
本当に
ラスト3分でございますけど、
はい、
ナウラの野中さよこさん、いかがでしたか、ラジオ。
すっごい楽しかったです。あっという間、なんか何を喋ったかあんまり覚えてないけど、
あとです振り返ってすっごい恥ずかしい
やばい
またアーカイブがね残りますし、
そうですね、
まあ、再放送が今度の土曜日か、
うん、あ、そう、
土曜日に、
土曜日の10時からかな、
はい、10時から、
うん、やってるんで、たまに全然忘れて土曜日車に乗ってて、あ、なんかいい放送やなと思ったら俺じゃんって
すごい自分の番組
いいこと言ってるなみたいな
俺だったみたいな
まあそういうわけでね、まあ、引き続き本当よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また
中小企業家同友会も ね、あの金ちゃんたちとね一緒にやっぱり女性でこうやって活躍推進チーム、
うんうんうん、
ね、
うん、
たくさん増やしてくださいよ、
うんね、いろいろね活躍してることをもっとね皆さんに知っていただくっていうのからね、うん、初めてね、
うん、
本当そのミニ講演会みんなにやってもらってもいいですよね。
ミニ講演会企画しましょう、
ね、しましょうしましょう、楽しい、うん、
小学生の講演会、
ね、
いや楽しそう、う
ん、いいです、
楽しそう、
ぜひしましょう。
いいかも、
いや嬉しい、
さあ次週でございますけど、はい、10月に入ります。
本当ですね、
10月2日月曜日、記念すべき228人目のゲスト様は自衛隊でございます、
はい、
長崎地方協力本部、
はい、
略して地本、通称地本と言っておりますけど、そこの長崎地本庁伊藤圭一様にですね、
はい、
お越しいただくことになっておりますけど、
はい、
それなりの立場の方でございます
ので、そうでございますね。またあの SP がみんなついてくるやつですかねいやいやもしかしたら
どうせ加藤さんが連れてくる
そうそう、加藤さん
引率で来られると
、はい、来てくれると言っておりました。
だからやっぱりね組織なので、
うん、
あの事前質問とかね、
そうですね、
あの希望されるんですけど、丁重、ね、はい、にお断りをしまして、
はい、何聞かれるか分かりません
まあ、あのそんなねあの不思議な話はしませんの で、
はい、大丈夫です。
楽しんでいただければな、
です、ね、
自衛隊シリーズですね、
うん、
はい、ということで結びのご挨拶の時間になってくるんですけど、心の準備は、
はい、
大丈夫です。
急に緊張してたりするんじゃないですか
大丈夫です
大丈夫でもなんで学校の先生になりたかったの。
学校の先生はもうなんかなんとなくみたいな、なんとなく
教育学部だった。
いや普通の音楽短期大学。
あ、そうか、
そこで
中学校の教職を取ったの で、なんとなくみたいな。
あ、なるほど、
はい、
さあ、お名残惜しゅうございますが、ナウラ野中さよこ様もご一緒に、せーの、
また来週
マジカルスクールやりたい、
バイバイ。
東村、
東村です。
東村でやりましょう。マジカルスクールやりたい。